今年2026年始まりました。お茶の水キリストの教会というキリストを頭とするキリストの体、その一つの体のそれぞれの部分として共に、そしてお茶の水キリストの教会という神の家族の一員としてご一緒に新しい年も歩んでまいりたいと思います。アフリカに次のような言葉が伝わっています。早く行きたければ一人で行け、遠くまで行きたければ共に行け、早く行きたければ一人で行け、遠くまで行きたければ共に行け。私たちクリスチャンの目指すべき究極のゴールは天の御国です。決して近くはないですね。遥か遠くですので、キリストの体、神の家族である教会として共に主に従いつつ、2026年もご一緒に歩んでまいりたいと思います。ちなみに今年のテーマ、今年2026年の教会のテーマは、週報を開いていただいて、左上の方に書いてありますね。主とつながり、他者とつながる、ね、主とつながり、他者とつながる。ヨハネの福音書15章5節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。この箇所から主とつながり、他者とつながる。まず私たちクリスチャンがイエス・キリストとしっかりとつながることによって、御霊の実を生み出しつつ、さらに兄弟姉妹、あるいはそれぞれのご家庭の家族、あるいは職場の方々、そういう人たちといい意味でつながる、そんなことをしてまいりたいと思います。ところで話はガラッと変わるんですが、一枚の写真を最初に見ていただきたいと思います。これ何だか分かりますよね。サボテン、ね、何の変哲もないサボテンの写真ですが、問題はこのサボテンがどこに植わっているかということです。実はこのサボテンは私がほぼ毎朝通る日立市の道路の路肩に植わってるんですね。茨城県日立市の、あの大三川町の近くのですね、道路の路肩にこれ植わってるんですよ。私がある時発見しまして、あれなんでこんなところにサボテンがと思ってですね、これ毎朝通ると、これ真冬でもですね、こんな感じで青々としてるんですよ。決してこれメキシコとかアメリカのテキサス州ではありません。なぜここに植わってるか全く理解できないんです。で、近隣の人に聞こうと思っても人があまりいないので聞けないんですね。後で聞いて分かったらご報告したいと思います。ただ私はですね、このサボテンを見るたびに思い出すエピソードがあるんですよ。それは今から三十数年前、私がアメリカに留学していた時のことでした。私はテネシー州のメンフィスという町のハーディング大学の大学院で勉強していたんですが、弟がテキサス州のアビリンという町にいましたので、その弟を頼って旅行したことがあるんです。車で十数時間かけてですね。そしたらですね、テネシー州メンフィスとは違ったこう自然環境があるわけです。道路の端の方にはですね、アルマジロってわかりますか。あのネズミに、あの道路の半分をこうかぶせたような、ああいうのがこうちょっと引かれてなくなってたりするんですよ。そういう環境なんですね。また至る所にサボテンがありまして、あ、全然テネシー州のメンフィスとは違うんだな。で、私はそのアビリン、テキサス州を訪れた際に、ちょうど手頃なこのぐらいのちっちゃいですねサボテンがあったので、あ、これちょうどいいから私の寮に持って帰って中庭でも植えようと思って持ち帰ったんです。で、ただあまりにもちっちゃかったので、中庭に植えるよりは、そうだ、私の寮の部屋に鉢植えにしようとしてですね、こんな感じで鉢植えにしたんです。あのちょっとこれイメージの写真なんですが、本当にこんな感じでした。今でも思い出すんですけれども、で、あのいろんな人からサボテンというのは結構強い植物で、あの水をやらなくても育つと聞いてましたので、私はその大学院の寮にいた1年半ほど、ね、これあの最初の半年過ぎた後にあの取ってきましたんで、私2年アメリカにいましたから、1年半ほど全く水をやらずにいたんです。ちなみにアメリカではあの電気代節約のために、夏は冷房をつけっぱなし、冬は暖房をつけっぱなしなんですね。なんとそれでもですね、このサボテンは生き続けたんですよ。私は一滴も水をあげませんでした。いよいよ学びを終えて帰国することになった際、私は当初考えていましたように、もう私はこの部屋からいなくなるので、このサボテンは当初の予定通り中庭に地植えにしようと思ったんです。そして実際に小さな穴を掘り、 鉢植えのサボテンを鉢から取り出そうとしました。とその時少し傾けましたところ、なんとですね、そのサボテンが鉢からコロコロっと転げ落ちたんですよ。なんとそのサボテンはすでに死んでました。よく見るとサボテンの外側は全く変わり映えがしなかったんですが、中を覗いたらですね、完全に空洞になったんですよ。サボテンの張りぼて状態でした。さすがに水をやらないではサボテンも育たないのかと、その時初めて気づいたんですね。いや、もっと早く気づけよって言われそうですけれども、やはり地植えにしておけばよかったのにと後悔したことを今でも思い出します。そして後でつくづく気づいたんですが、あのサボテンちっとも大きくならなかったんですよね。それもそのはずです。私の部屋に持ち込まれた小さなサボテン、あのサボテンがテキサス州の大地にとどまっていれば、あるいは大学院の寮の中庭に自由されていれば、地面にとどまってさえいれば、あのようなことにはならなかった。私はなんてことをしてしまったんだと思ってですね、あのサボテンに本当に申し訳なく思っています。そんなことを私は毎朝この路肩に植わっているサボテンを見るたびに思い出すんですよ。サボテンの悲劇、あの路傍のサボテンはおそらくあの路傍において直接大地にとどまることを通して、それなりに栄養補給して元気に生きているんじゃないでしょうか。私たちクリスチャンもキリストのうちにとどまることを通して生活できるんですね。生きていくことができるんですね。キリストのうちにとどまるとき、私たちはイエス様から必要な養分をいただいて成長し、やがて場合によっては御霊の実、実を結ぶことができるんじゃないでしょうか。逆に言うと、私たちがクリスチャンとしてもキリストにとどまらなければ霊的成長や結実はおろか、張りぼてサボテンではありませんが大変なことになってしまう。そうならないように私たちは終わりまでキリストのうちにとどまる、キリストとつながっていくということをしていきたい。今朝は与えられております御言葉から、いわゆるブドウの木の例えですが、そこからキリストにとどまるというテーマでご一緒に考えていきたいと思います。さて、今朝の説教の拠り所、中心となります聖書の箇所、ヨハネの福音書の15章の5節は、読んでいただきました15章の1節から11節に展開します、いわゆるブドウの木の例えと言われる有名な箇所の1節です。ちなみにブドウの木やブドウ畑というものは旧約聖書の民、イスラエル民族の象徴でした。例えばイザヤ書の5章1節から2節、さあ我が愛する者のために私は歌おう、そのブドウ畑についての我が愛の歌を、我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた、彼はそこを掘り起こし石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て酒舟までも掘って甘いブドウのなるのを待ち望んでいた、ところが水ブドウができてしまった。さらに詩編80編の8節から13節、あなたはエジプトからブドウの木を携え出し、国々を追い出してそれを植えられました。あなたがそのために地を切り開かれたので、ブドウの木は深く根を張り地にはびこりました。山々もその陰に覆われ、神の杉の木もその大枝に覆われました。ブドウの木はその枝を海にまで、若枝をあの川にまで伸ばしました。なぜあなたは石垣を破り道を行くすべてのものにその実を摘み取らせなさるのですか。林のイノシシはこれを食い荒らし、野に群がる者もこれを食べます。またエレミア書2章などでも分かりづらいんですけれども、イスラエルがブドウの木として描かれています。ただいずれの箇所も基本的に意味するところは、神様がイスラエルを良いブドウの木として植えられたにもかかわらず、結果その実はブドウ、悪いブドウであり腐った水ブドウを実らせてしまった、いつの間にか雑種の悪いブドウの木に変わってしまったということが言われています。主イエスはそんな旧約聖書に表されている必ずしも良くない悪いものが混じってしまった雑種のブドウの木になってしまったイスラエルを念頭に置きながら、今日読んでいただきました15章の1節で、私は 誠のブドウの木であると宣言されています。ここで私はと言われてますけれども、失礼、誠のブドウの木と言われてますが、この誠のブドウの木というのは偽物に対して本物のブドウの木であるということと同時に、このブドウの木は霊的なブドウの木であり、天上のブドウの木、神様の御心のブドウの木だという意味であります。私は天から下ってきた生けるパンですという表現と同じように、ヨハネ福音書ではしばしば天と地、あるいは霊と肉などの二元論で論じられる傾向があるんですが、ここでもまさにそのように言われています。地上のブドウの木であるイスラエルに対して、天上のブドウの木である主イエス、肉的なブドウの木であるイスラエルに対して霊的なブドウの木である主イエスという具合です。イエスは言われました、私は誠のブドウの木である。ここで主イエスはご自身が神様の御心を完全に表す霊的な真理に立ったブドウの木であることを明らかにされています。ところで先ほど中野兄弟に読んでいただきましたヨハネの15章、主に1節から11節に繰り返し出てくる重要なキーワードがあったことに皆さんお気づきだったでしょうか。実は中野兄弟が読んでいただいた箇所には、少なくとも日本語の聖書では確認できる限り11回その言葉が出てきています。4節から10節というわずか7節の中に11回出てるんですね。改めてそのキーワードを強調して読んでみますので、もう一度お聞きください。ヨハネの福音書第15章1節から11節、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられ枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。もうお分かりですね。どうぞスクリーンご覧ください。この箇所の重要なキーワードはとどまるという言葉です。ちなみにこのとどまるという言葉は、新約聖書の原語コイネギリシャ語ではメノという言葉なんですね。メノ、ちょっとこれ覚えておいてほしいんですが、ギリシャ語でとどまるはメノ。でこのメノという言葉は別な日本語訳聖書ではつながると訳されています。とどまると訳される言葉はつながるというふうにも訳されるんですね。ギリシャ語のメノ、新約聖書には全部で118回出てきますが、その半分以上の67回がヨハネ文書に出てくるんですよ。ヨハネ文書というのはヨハネの福音書のみならず、ヨハネの手紙 1,2,3、 そしてヨハネの黙示録、ね、そこに約半数の67回出てきてます。さらに言えば、先ほど見ましたようにヨハネの福音書15章に出てくるブドウの木の例えには、そのうちの11回が集中してます。よほど大切なキーワードだと思うんですね。ところでそもそもこのブドウの木の例え話は一体どのような文脈コンテクストに置かれているかということをちょっと考えたいと思います。聖書っていうのはもちろんそこだけ取り出しても素晴らしい真理があったりしますけれども、でも文脈を外してしまうとちょっと違ってしまう場合もあるんですね。ですからある意味前後関係をよく読んでその箇所を味わうってことが欠かせません。実はこのブドウの木の例え話はこう重要なんですが、あの最後の晩餐の席上でイエス様が語ったものなんですよ。そしてそのほぼ直前に、そう イスカリオテのユダがそんなイエスのもとを裏切って去っていったんです。その直後にこの話が語られてるんですよ。言ってる意味分かりますよね。文脈で言うと、この晩餐の席上でイエスさんが語ったものは、イエス様がこのイスカリオテのユダがイエス様のもとを裏切って去る直前だったんです。おそらく主イエスは主の愛の中にとどまりきれなかったイスカリオテのユダのことを念頭に置きつつ、このブドウの木の例えを切実な思いで語られたのではないでしょうか。残ることになる11人の弟子たちにそれを伝えたかったんじゃないでしょうか。終わりまでとどまりなさい。ユダは去っていきますが、あなた方は終わりまでとどまり続けなさい。正直申しまして、本日の箇所にはやや厳しいことが書かれているのも事実です。例えば2節では、私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、6節、誰でも私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます、人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。そして極めつけは5節後半、私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。もしかしたらイエス様はイスカリオテのユダ、彼は十字架を予告する主イエスの言動に期待通りではなかったと失望し、その一見弱々しい愛の中にとどまることができなかった。イエス様はそのことをご存知でした。イスカリオテのユダは主イエスにローマ帝国からの解放を実現する力強いメシアを期待していたのかもしれません。しかし実際に目の前のメシア、キリストは弱々しくも十字架上で無残に殺されてしまう、そんな弱々しい愛なんてまっぴらだとイスカリオテのユダは思ったのかもしれません。イスカリオテのユダはそんな主イエスのもとから離れたかった、そこから自由になりたかったのかもしれません。しかしながら実はですね、主イエスの愛の外、そこに真の自由、真実の救いはありませんでした。その事実は聖書に描かれたイスカリオテのユダをめぐるその後の展開が如実に物語っています。イスカリオテのユダは自ら命を絶ってしまったんですね。残念なことです。金魚は水槽という枠をはみ出たら生きていけません。人間は大気圏では生きられないんですね。同じように私たちクリスチャンは、いえ人間は主にとどまっていなければ、キリストの愛のうちにとどまっていなければ霊的な意味で生きられないと言っても過言ではありません。このことは逆から言えば、私たちがキリストのうちに、その愛のうちにとどまりさえすれば、私たちの救いはある意味万全であり、救いの確信をいただくことができるということではないでしょうか。7節、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。主イエスは決して私たちにキリストから離れてしまう恐れを覚えさせるために、このブドウの木の物語を、例え話を語っているわけではありません。むしろキリストにとどまることの喜びを分かち合いたいんですね。11節、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。キリストにとどまる、それは言葉を変えれば神の御手のうち、つまり神様の臨在の中を歩むということに他なりません。さらに言えば、それは私たちのうちに内住する聖霊に満たされて歩む、すなわち聖霊を意識して生きることではないでしょうか。そうしていくときに、私たちは三位一体の神様の圏外に出ることはありえないですね。ところで、どうしたらキリストに最後までとどまり続けることができるんでしょうか。どうしたら私たちはキリストにとどまりつけることができるんでしょうか。それはある意味、これ皆さん分かりますか、だっこちゃん人形、ね、この名前を知っている人はそれなりの年齢でしたと思います。私今年で還暦ですけど、多分私より上だと思います。私の現役時代もこれありませんでしたから。でこれは猿の赤ちゃんがイメージされてるんですよ。猿の赤ちゃんは親にしがみついて移動するんですね。 ですから猿の赤ちゃんが安全な場所に行けるかどうかは猿の赤ちゃんの握力自力にかかっているわけです。私たちは主にとどまるときに自力でってねイエス様に捕まっている必要はないんです。こういう形じゃなくていいということなんです。むしろ何度か言ってますようにこの黒猫山手の宅急便のロゴマークのようにこれは親猫が子猫を大事に加えて私が運んであげるよ大丈夫だよって言ってねこの安全な場所に運ぶってことですよね。これはあの黒猫山手の宅急便のイメージとしては皆さんからお預かりした荷物をえいよーなんて放り投げないで親猫が子猫を大事に首をね加えて運ぶように皆さんの荷物を大事に運びますよというイメージですよ。親猫は神様イエスキリスト、子猫が私たちクリスチャン、私たちがよろしくにゃーんと言ってですね親猫であるキリストに神様に身を委ねるときに神様がしっかりと私たちを加えて私たちを救いへと誘ってくださる。先ほど見ましたようにある意味主イエスを裏切ったイスカリオトのユダ、まあ、言葉を変えればペテロも裏切っちゃってるんですよね、ある意味。ただユダは強がって自分で頑張りすぎてダコちゃん人間のように俺が頑張るんだと言って最後自らの命を絶ってしまった。しかしペテロはどうだったかというともう私何もできません、助けてくださいイエス様と言ってですねイエス様に身を委ねた時に主がその許しと愛のうちにペテロを救いへと運んでいったと思います。私たちもこのキリストにとどまるときに自らしがみつくんじゃなくてむしろキリストに身を委ねてキリストにこの抱えていただく、おぶっていただく、加えていただく、そんな感覚でいきたいと思うんです。そして神様は私たちが主の愛の圏内に最後までとどまることができるように聖霊を使わし聖霊降臨とともに生まれた教会を備えてくださっています。4節全般、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります、私もあなた方の中にとどまります。これは明らかに聖霊の内住を意味しているのではないでしょうか。7節前半、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、私の言葉、それはすなわち聖書の御言葉が私たちに与えられているということです。そして今朝の箇所の二人称はすべて複数形、あなた方になっていることに注目したいんですね。今日の中野教団に読んでいただいた箇所はすべて二人称はあなた方という複数形になっています。例えば五節前半、あなたが私はブドウの木であなた方は枝です。あなた方、この複数形は信仰共同体としての教会を言い表していると言って過言ではないと思います。兄弟姉妹みんなで一緒に励まし合いながら共にキリストにとどまっていく。伝道者の書4章9節から12節、二人は一人よりも勝っている、二人が労苦すれば良い報いがあるからだ、どちらかが倒れるとき一人がその仲間を引き起こす、倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ、また二人が一緒に寝ると暖かいが一人ではどうして暖かくなろう、もし一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる、三つ寄りの糸は簡単には切れない。これはよく結婚式に引用されたりしますが結婚関係のことだけを言っているわけではありません。いやむしろ信仰共同体、ひいては後の教会の存在意義をも言えているのではないでしょうか。私はこのお茶の水キリストの教会という信仰共同体にまさにこの伝道者の書の原理が働いていることを目にします。どちらかが倒れるとき一人がその仲間を起こす、そんな場面を教会の中で見ています。しばらく前に私は説教で私たちキリスト者には福音宣教伝道という使命と並んでキリストから離れてしまったもしくは離れてしまいそうな兄弟姉妹とつながり、なんとかその兄弟姉妹をキリストのうちに踏みとどまされる、いわゆる延長コード的なクリスチャンの働きが必要だということを言ったと思いますが、まさにそれを実践している兄弟姉妹がこの教会にいらっしゃいます。その兄弟姉妹を通して教会から離れてしまった人たちが間接的にキリストにつながってるんですね。 自分がキリストとまずつながって、教会から離れてしまった人となんとかつながっていくときに、その人は間接的にキリストとつながることになります。私はある姉妹が共に時々ランチをすることを通して、教会から離れてしまっている別の姉妹をキリストと間接的に結びつけていることを知っています。またある兄弟がさまざまな面で別の兄弟をサポートすることを通して、教会と疎遠になってしまっている方をキリストに何とか結びつけていることを知っています。そうやって私たちは互いに助け合って、励まし合って、手を取り合って、最後まで終わりまでキリストにとどまり続けたいと思うんですね。まず自分がキリストにとどまる、これやってないと他の人と手を結んでもあまり意味がないので、まず自分がキリストにしっかりとつながって、その上で誰かにその手を差し伸べる、そんなことを教会として一年を通してぜひやっていきたいと思います。そしてもう一点、私たちがキリストにとどまることによって与えられるのは必ずしも救いの確信だけではありません。私たちはキリストにとどまることによって霊的に成長させていただくんですよ。最初にお話したあのサボテンじゃないんですけれども、サボテンがちゃんと地面に根付いてればですね、もっともっと大きくなったと思うんです。私たちもキリストにとどまることによって霊的に成長し、究極的にはキリストの御丈にまで成長することがあり得ることを覚えたい。さらに私たちはキリスト者として成長するだけではなく、今日の箇所にしばしば出てきますように実を結ぶ、御霊の実を結んでいきたいと思うんですね。改めまして5節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。御霊の実、ガラテヤ人への手紙の5章22節23節、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。私たちはキリストにつながることによってこの9つの実を結ぶことができるというんですね。私は当初ですね、9つの実はあの人は愛の実を結んでるな、私は自制結んでないですけど、あの人は自制の実を結んでるなとかですね、そういうふうにこう分担しているように思ってたんですけれども、そうではないということなんですね。そうではなくて、実はこれ実っていうのが単数形になっていて、その後愛、喜び、平安というのが並列の形で並んでるんですよ。どういうことかというと、一つの実にこの9つの面があるということなんです。ですからできれば私たちクリスチャンは、私は喜びだけ頑張りますとかではなくてですね、9つバランスよく実を結んでいくことができたらいいと思うんですね。かつて私が実家に行ってですね、自分は子供たちに対して愛の役割をね、御霊の実を使って頑張ってます、ね、でうちの家内はどっちかというと厳しいんで自制で頑張ってますってうちの父に言ったらですね、さっきの説明されたんですよ。新約聖書的にはそれは間違ってる一つの実に9つの、ね、面があるわけだから、それは違うぞって言われて、あ、そうですかって分かりました。果たして私たちは9つの実をしっかりと結んでるでしょうか。そのためにはしっかりと私たちはキリストにこのとどまることが必要だ。キリストにとどまる、繰り返しますが、とどまるは新約聖書の言語ギリシャ語ではメノーだと申しました。でこのメノーという言葉はですね、滞在し続ける、い続ける、住み続けるとも訳し得る言葉なんですよ。つまり必死に何かをしなければならないということではなく、むしろ神の臨在のうちに、その愛の中にゆったりと身を委ねていくということだと思うんです。ここで私の大好きなお話にまた立ち返りたいんですが、有名なマルタとマリアのお話ありますね、ルカ10章。イメージとしてはマリアのイメージなんです。妹マリアが主イエスの足元で主の話に聞いていたというのは、まさにマリアが主イエスの中にとどまっていたということではないでしょうか。逆に言えばマルタはちょっとイエス様から離れちゃって、自分で頑張る形で孤軍奮闘していた可能性があるんですよ。もう一回言いますね、マルタはイエス様からちょっと切り離されて、近くにイエス様いたんですけども、切り離されて一生懸命自分でですね、 もてなしのことを振る舞いをしていた、ね、それに対してマリアはどっぷりとイエス様の愛御言葉の中にとどまっていた、浸っていた。まず私たちに求められる姿勢はマリアの姿、主にとどまる目のキリストにとどまることじゃないでしょうか。もちろんずっととどまってるんじゃなくて、充電されたらその充電されたものが動くようにですね、私も動きたいと思うんです。でも動くことができるようになるまではしっかりとキリストのうちにとどまっていくことが必要だと思います。何度かお話してますが、夜眠れなくなったら無理に羊を数えるのではなく、むしろあなたが羊になりなさいと話をしました。ぜひ神の臨在にとどまる、キリストにとどまるために、私たちはこんなイメージでですね、キリストに養われていきたい。必死にキリストの数を、羊の数を数えるんではなくて、むしろゆったりと神の懐に抱かれた羊になっていきたいんですね。ちょっとあなたが羊になったイメージでこの絵をですね、じっくり見ながらこの御言葉をお聞きください。詩編23編1節から6節、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。ぜひこの一年、私たちはキリストにしっかりととどまっていきたい、つながっていきたいと思います。最後になりますが、こんな話をして今日の説教を閉じたいと思います。その昔、ある一人の砂漠の族長が、ほぼ初めて都会に出かけたそうです。ちょっとイメージしてください。砂漠の田舎に住んでいる族長さんがですね、わけあって初めてこの都会に行ったんですね。そして文化的なホテルに泊まるわけです。でそのホテルで何が一番驚いたかと言いますと、砂漠では水がすごく貴重ですから、もう本当にもう少しずつこうすくって使ってたような状況ですが、ホテルの蛇口をひねってみたらですね、水がジャーッとふんだんに出るじゃないですか。もうそれはその砂漠の族長さんはですね、驚いたそうです。やがて砂漠の族長は家に戻りました。家って言っても砂漠のね、テントに戻ったんですね。そして族長ですから多くの人のリーダーシップを取ってるわけですが、ある時皆の衆を集めて言ったんです。おい、みんな集まれ、お前たちに今日目に物を見せてやる。実は彼はですね、帰りがけに金物屋さんで蛇口を買ってきてたんですよ。でそれを家の玄関のところに取り付けてあってですね、お前らよく見てろよって言ってですね、たくさんの皆の衆が集まってる中で蛇口を思い切りギュッとこうひねったわけです。水がジャーッと湧き出てくると思って、しかも何も出てきませんでした。もちろんです、蛇口は水源はおろか、ね、水道につながっていませんので、つながってないと何もできないんですね。私たちもクリスチャンとしてキリストにしっかりとつながっていくときに成長し、やがて実を結び、また他の教会から離れてしまっている、キリストから離れてしまっている兄弟姉妹と結びつくこともできるんだと思うんですね。まずは私たちがこの一年しっかりとキリストにとどまりつつ、できれば誰かに手を差し伸べることをしていきたい、主とつながり、他者とつながることをしていきたいと思います。